はい、おはようございます。それでは賛美を持って礼拝を始めていきたいと思います。今日の賛美は我が岩なる神を。ララララララララ3、はい。我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実の神よ、偽りのない正しいお方。真実の神よ、偽りのない正しいお方。アメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い天のお父様、今朝も私たちがあなたに礼拝を捧げ、また御言葉を通してあなたと交わりができる、この大きな幸いと恵みを感謝いたします。どうぞ聖霊様、私たちの霊の目と霊の耳を開かせてください。どうぞ私たち一人一人に語りかけてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所はテトスへの手紙、一章10節から16節までです。
実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいます。特に割礼を受けた人々がそうです。彼らの口を封じなければいけません。彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊。この証言は本当なのです。ですから厳しく戒めて、人々の信仰を健全にし、ユダヤ人の空想話や真理から離れた人々の戒めには心を寄せないようにさせなさい。清い人々にはすべてのものが清いのです。しかし、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころか、その知性と良心までも汚れています。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です。アーメン。
それでは今日の内容をまとめてみましょう。割礼を受けた人々の中で反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいるとパウロはテトスに警告しています。不正な利益を得るために教えてはいけない教えを教え、家庭を破壊する彼らの口を封じなければいけないと言っています。クレテ人の預言者の預言を挙げて、彼らを厳しく戒め、真理に導くようにと命じています。はい、それでは神様からの示しをいただくために黙想していきたいと思います。はい、それでは示されたことを分かち合っていきたいと思います。
私は11節のところに目が止まりました。彼らは不正な利を得るために教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。いろいろなことを教える人が結構いると思うんですけれども、自分の利益を求める人はやっぱりこう最終的に教会を破壊していく働きに入っていくなという、まあ本当に何かそういうことが本当だなということを今朝は思いました。
はい、15節で、 私は清い人々にはすべてのものが清いです。しかし汚れた不信仰な人々には何一つ清いものがありませんというところで、結局のところ人は信仰を持って、初めて、神によってこう清くされていくということについて、教えられています。
私は12節と13節、14節のところに目が止まったんですが、12節でクレテ人は昔からの嘘つき、悪いけだもの、怠け者の食いしん坊という、クレテ人に対するクレテ人の預言者の預言が書かれていますが、これをパウロがテトスに、クレテ人のこの悪い国民性というか、このクレテ人の悪い特徴を、持ち上げて彼らを真理に導くようにと命じているこのところで、宣教師テトスのようなこの宣教師はその地域の人々の、悪い国民性というか特徴をよく理解しなければいけないんだなということを思いました。そしてそのところをどのように、悔い改めとまた主による健全な信仰へと導くことができるか、どのようにすればいいかを祈り考えなければいけないんだなということを思わされました。はい、それではさらに御言葉をより詳しく調べていきたいと思います。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の御言葉を通して私たちがいただける教訓は何があるでしょうか。御言葉を黙想していきましょう。はい、それでは順番で分かち合っていきたいと思います。
はい、私は10節のところから、目に見える教会の中にはいろいろな人がいるということを思いました。教会の中の話をしていると思うんですけれども、教会がよくこう完璧だと思ってきて、そしてその中に起こるもさまざまな問題を見てつまずく人がたくさんいると思うんですけれども、目に見える教会というのはそもそもいろんな人がいるんだなという、そういう認識がすごく必要だなということを思いました。そして11節のところで、不正な利益を得る目的というのが教会を破壊するということを教えられました。やっぱりあくまでも私たちは神の国とその義をまず第一に求める。そうするとあとは全部ついてくるというこの御言葉、これが正しい順番だなと思いました。何か働きを起こすにしても利益を先に数えてはいけないということを教えられました。それから14節で、真理から離れた話をして人々を引き寄せようとする人たちとは、教会の中で少しこう信徒さんとの間に距離を置く必要があるなと、パウロがそのように進めているんだなということを思って、これは実践すべきことであるなということを思いました。で、最後に15節のところで、神様が清いとしたものだけが清いということを教えられました。このイエス様を通して清められたものがなければ、私たちの知性も良心も罪に支配されているままであって、それによって清くなろうということは不可能だということ、それを教えられました。以上です。
16節で、神を知っていると口では言いながら行いでは指定している人たちは実に忌まわしく、不従順で、どんな良い技にも不適格とあるんですけれども、クリスチャンになり信仰を持って御霊を受けた私たちは反対に主に従順に、どんな良い技にも的確なものだなと思わされました。神様、御霊を受けた信仰を持った者にふさわしい態度というのをこう表し続けていくことが証になることを教えられています。以上です。
はい、私は10節から11節のところで警告として、この偽りの教えを教えるこう教会の中に密かに働く異端の教える人々を気をつけなければいけないという警告を教えられました。彼らの特徴というものは、 真理に対して反抗的なものであって、また空論に走る人々であって、人を惑わすものであるんだなということを教えられました。そして異端の特徴は、自分の利益のために偽りを教える手段であって、また家々を、家庭を破壊することがその特徴であるんだなということを教えられました。また12節から13節で、教訓ですけど、このクレテ人たちはよく嘘をつく特徴が国民性があったと知られているんですけど、ここでも書かれていて、なんかクレテ人、クレテという言葉から嘘をつくという言葉が生まれたほど、何かの環境的な理由があるのか、要因があるのか、詳しくは分かりませんけど、そういう特徴が新しいですが、そういった人々を福音の真理に導いて、また昨日のディボーションであったように、その中で教会を牧会する長老や監督を立て上げることがテッドスの使命であったので、テッドスのこの使命がどれほど大変なことであったのかを考えました。そして宣教師として人々を福音に導くものとして、その人々の特徴や何かこう個性的なもの、そして悪いところも、まあ、愛のゆえによく理解することが大切であるんだなということを思いました。以上です。それでは、適応のために黙想していきましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。
私は今福祉的な働きを教会で始めたいと、皆さんがそういう思いが強くなってきているので、そういう働きを、まあ、始める準備をしていこうと思ってるんですけど、今朝は本当に大切なこと、まず利益を求めて始めてはいけないということを教えられました。福祉の働きをして、やっぱり結構稼ごうとする人たちってたくさん出てきてるんですけども、本当にそういう目的では絶対してはいけない。そして神様が導くままに、本当に神の国とその義を、明かしできるような、まあそういった、取り組みをしていく必要があるなと思いました。大切な優先順位を崩さないようにという、今朝は戒めをいただけて感謝します。
はい、私は今日は16節を通しての適用でした。今、職員としてその福祉の働きをさせてもらっているんですけども、やはりこう政治と宗教というのはタブーで、どうしてもまあこう、語れそうな機会はあっても今のところちょっと、語れるのを控えているという状況ではあるんですけども、ただ16節を通してやはりこの神を信じないでこう否定する不従順なもののこう行いは不適格ですけれども、信仰を持って御霊を受けている私たちは、どんな良い技にも、まあ、適格なものだなと悟りをいただきました。本当にこう真実にこう主に仕えるように今日もお一人お一人に、お伝えしていくことで、証を立てていきたいと思いました。以上です。
はい、私は今日のディボーションを通して国民性というもの、文化的なものが大切だなということを深く思わされたんですけど、まあ、テッドスは選挙士であったから、まあ、選挙地のことばかり考えていたのですが、まず自分のことをちょっと黙想していた時に、まあ、自分は韓国人で、韓国人の特徴として激しいこととか、ちょっと心の中に一般的に、まあ、ちょっと怒りがあるというふうに、まあ、言われているんですが、こういうところを福音が入って、まあ、よく生かされて、まあ、伝道熱心になったり信仰が厚いものとなったり、そういったところもあったり、でも韓国人はよく喧嘩したりする民族でもあるんですけど、そういう民族性、国民性を福音を通してよく生かす、またはここに13節に人々の信仰を健全にしと書いてあるように、また戒めて直すべきところは直すという大切さを考えました。この日本のことは、日本人のことはまだまだわからないぐらい結構難しいと、理解するのが難しいと自分はよく思うんですけども、でも まあ、一般的に言われているところ、そういうところを、まあ、よくいいところは生かして、この聖書の基準で福音の生き方としてあんまりふさわしくない、的確ではない、そういう文化的なものはやっぱり戒めて聖書的な価値観に変えないといけないんだなということを思いました。難しいことだと思いますが、愛を持って宣教師として励むべきところでもあるんだなということを思わされました。ハレルヤ。それでは対応して一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、今日いただいた御言葉を感謝いたします。この御言葉を通して主が私たち一人一人を導いてくださいますように、愛するイエス様の皆によって感謝してお祈りします。アメン。ありがとうございます。それでは良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。